それではお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心からあがめ賛美をし感謝をし礼拝をお捧げいたします。あなたは霊と誠をもって礼拝を捧げる真の礼拝者を探し求めておられる。主よ、そのような時であることを思う時に、神様どうぞ今ご自宅においてご礼拝を主の御前に捧げておられる方々の礼拝が豊かに豊かに聖霊によって祝されますように、また私どもこうして集いました一人一人の上にも主の守りとそして祝福が豊かに豊かにありますようにお祈りをいたします。また神様、医療に従事しておられる方々、つい神様忘れてしまいやすい弱さを抱えておられる方々の上に主イエスキリストの守りとそしてその証明とそしてあなたから与えられる御力が豊かに豊かにありますように心よりお願いを申し上げます。また神様、今日のこのひどい寒空の下で神様、家がなく神様、また食物やまた神様お金にもかけておられる方々のことを思います。どうぞ主よ、それらの方々の命をあなたが守りくださり、どうぞ主よ支えてくださいますようにお願いを申し上げます。主よ、また今日ここにお集いの方々の中で特別な困難を抱えておられる方々の上に主の守りと癒しがまた回復が豊かにありますようにとお願いを申し上げます。また主よ、こうしてあなたに願い事を多々祈ります。その中にあっても私たちのこの礼拝における、そして一幕教会としての第一の祈りは、あなたに栄光が返されますようにお祈りをいたします。この新型コロナウイルスやさまざまな事柄からの解放をまた直してください、取り除いてくださいと祈るその前に、神様どうぞこれらの中にあってあなたに栄光が返され、主が神様とこしえまでも賛美されますようにと、神様こっちの方がまず第一で、こっちの方が大切な祈りでありますことを思うときに、イエス様あなたにお祈りをお捧げいたします。その上で主よ、憐れみを注いでくださり、私たちを憐れんでください。泳げないでいる神様、溺れそうになっている神様、この嵐の中で動けないでいる方々の上に、しかし主よ、あなたは同じ船の中に寝ておられるように見えて、なぜ心配するんだと、信仰の薄いものよと神様おっしゃってくださり、私たちを傷つけるものを叱りつけて沈めてくださる方であることを思うときに、主よ、あなたのお恵みに期待をいたします。主よ、礼拝の奉仕者一人一人をあなたが祝してくださるように祈ります。今日もこの場所に集まり、そして主に礼拝を捧げつつ、神様あなたにお仕えになっておられるお一人お一人の奉仕をあなたが祝し、また強めてお持ちくださるように、ここに集いました、またこれを聞いておられる方々の良き平安と慰めの源とあなたへの礼拝がなりますように祈り、イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン、アーメン、アーメン、はい、明けましておめでとうございます、わざと大きな声で言いませんでしたのでさせていただけるといいかと思いますが、手話でやったら声が出ないよってこの間元旦礼拝でやりました。もう一回言いましょうか。これ6だからダメですよって話でしたね。明けましておめでとうございます。感謝いたします。嬉しいですね。これをご覧になっておられる方々にも明けましておめでとうございます。感謝をいたします。一幕教会の私たちが年間の歩んでいくその聖句が申命記の33章の29節から与えられました。幸いなイスラエルよ、誰があなたのような主に救われた民であろうか。主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣、敵はあなたに屈し、あなたは彼らの背を踏みつけると書かれている、その29節の御言葉の中から 私たちが毎週この御堂に集うことが許されれば、幸いなイスラエルよ、誰があなたのような人であろうかという神様のこの恵みの宣言をきちんと受け取りながら一年の信仰生活を送っていただければいいなと願っています。で、今日の御言葉は、私の目を開いてください、私が目を留めるようにしてください、あなたの御教えのうちにある苦しいことに、という詩編の119編の18節の御言葉が開かれています。これは文豪がいいですね。何時我が目を開き、何時の祈りのうちなる苦しきことに、苦しいことを我に見せたまえですよね。この私の目を開いてくださいと祈ります、この祈りを今日の私たちのこの一年の初めの聖日礼拝のにあたって心に留めていきたい御言葉であります。新改訳もその他他の新教で訳とかいろいろな訳もいい訳かと思いますが、この御言葉、これはもう神様、私の目を開いてくださいという祈りの御言葉であります。私の目を開いてください、私にあなたのモーセ五章の中にある、聖書の中にある不思議で素晴らしいことを見させてくださいという、そう訳せる御言葉であります。私たち一年を始めるにあたって神様にお願いをしなくてはなりません。見させてくださいと祈るのであります。私の目を開いてくださいと祈るのであります。この信仰の世界というのは信仰歴の長さを使って見るものではありません。あるいは私たちの見た目の経験さがあれば見えてくるものでも、また積み重ねた知識があれば、神学的な知識があればそれを駆使して見ることができるというものでもありません。第一コリントの2章14節には、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません、それは彼らには愚かなことだからです、またそれを悟ることもできません、なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです、と書かれています。信仰の奥深さやその楽しさ、信じたことの喜びや嬉しさ、気持ちよさ、そしてそのことが幸いであるという実感は、それは神様が目を開いてくださることで見えるようになるものであります。時間が長いから、知識が多いから、そうしたことで見えてくるようになるものではありません。だから一年の初めに私どもは祈ります、神様、私の目を開いてくださいと。もしかつて大きく開かれた経験をお持ちの兄弟姉妹方、ここに多いと思います。であるならば、そこに慢心せず、主よ、さらに開きたまえと、もっとあなたのこのご愛の高さ、深さ、広さ、もうそうしたものが豊かに豊かに私を取り巻いていることをどうか見せてくださいと祈っていただければいいなと思っています。そうすることで私たちは見えるようになります。この聖書の訳では目を留めるようにしてくださいとありますけど、見えるで全然いい言葉です。見るという言葉は分かるというふうに捉える意味もありますし、そして実際に起きるであろう出来事を見る、あるいは体験するというふうにして捉えていい言葉であります。ですから新しく始まるこの年に、今日神様に一緒にお祈りをしてください。どうか神様、私の信仰の目を、いえ 私たちの信仰の目を開いてくださいと。そして私たちは御言葉の中にある不思議なこと、素晴らしいこと、苦しいことがどうか分かるようにしてください、自分のことであると分かるようにしてくださいと祈りたいと思います。そしてそれを実際の人生で見ることができますようにと、そう歩んでいきたいと思います。私たちは主の不思議を信じ待ち望む人々であります。大事なことなのでもう一回言います。私たちは聖書の中を思い切り信じる人で、御言葉にある主の不思議を信じて待ち望む人々であります。そのことを今日のこのメッセージから、もう知ってるでしょうから、市場教会は思い出していきたいと思っております。まず思い出すことです。あなたが誰であるかということというのは、一年を通してさまざまなことがありますと、私たちは自分が誰であるかつい忘れてしまうことがあります。あるいはいろんな人の意見を聞いたり、あるいはいろんな教会のメッセージを YouTube で聞けるようになりましたから、いろんな教会のメッセージを聞きますと、私たちはつい自分たちが誰であるかを忘れてしまうことがあります。生けるキリスト、市場教会よ、あなたは聖霊のあふれる栄満ですよね、あふれる満たしを受けて自らに死んで、そしてこの地上で生きておられるキリストを証しし、そしてやがて来る主イエスキリストに迎えられて新天新地へと入っていく、その民であることをどうか忘れないでいただきたいと思います。あなたは不思議な人です。この時代にあって市場教会の教会員は不思議な人たちでなくてはなりません。なぜなら私たちはクリスチャンだからです。クリスチャンというのは神を信じる人々です。神を信じるということは、神を信じない方々が多くいるこの日本で特異な存在であるということです。私たちは多くの方々と同じ行動を取ることもあれば、しかしその信仰のゆえにそれらの多くの方々とは違う不思議な考えや言動をすることがあります。いつも不思議な人であったら友達がいなくなってしまうかもしれません。ですからもちろんそうではないけれども、この一つにおいては下がることができないという何かを持つものであります。目に見えることとデータとして数字に現れてくることしか本当でないと考える人たちからしますと、それは別に間違ったことではないですからね。目で見えることが本当であるというのは本当ですから、ただそれしか本当じゃないと考える人たちからしますと、不思議な生き方をするものだなと思われることがあるかもしれません。どうしてそういう考え方をするか、どうしてそういう歩み方をするかと申しますと、聖書には神は霊ですと書かれているように、クリスチャンが信じている神様は偶像ではないからであります。動かぬものでもないし動くものでもないわから動くものでもないからであります。動く人でももちろん神様は動く人でもありません。私たちが信じている神様は目に見えない霊なるお方であります。目で見えず手で触れず、人間の持っている感覚で神様そのものの存在を確かめることが直接できないお方です。数値で測れず、顕微鏡を使っても望遠鏡を使っても どんな道具を使っても見つけることができない霊なるお方だからであります。この霊であられる神様の存在、ご存在は歴史を通して私たちはおられるな、これはって個人の歴史を通しても、あるいはあなたの家庭の歴史を通しても、世界の歴史、ことにイスラエルの歴史を見れば明らかですが、見ることができますし、人体を研究すれば不思議だな、これは神はおられるなと浮かび上がってくることでもあります。自然あるいは奇跡、さまざまなことを通して神様がおられるということは、直接ではなくとも間接的に知ることができ、神様がおられるという結論にたどり着くのでありますけど、それを人はデータを見ることによってではなくて、信仰によって受け入れなくてはなりません。霊であられる唯一で誠の神様の存在を受け入れるのは、信仰を使ってなされることであります。その信仰は神様が与えてくださるほか、手に入れる方法はありません。そして私たちクリスチャンは今、神様が与えてくださった信仰と誰かがしてくれた伝道を通して信仰者となりました。見たことがない神様を私たちは信じているのであります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っていますと、第一ペテロの一章八節に書かれている、これが私たちの霊であられる神様を信じる者の姿であります。この神様は私たちに関わっておられるお方です。私たちを目的を持って創造し、今も愛して大切にし、保持し、メンテナンスしてくださる創造主であられます。こんなお方はお一人しかおられません。ご自分の民が苦しんでいたら、その叫びをちゃんと聞いてくださるお方です。その叫びが私のところに届いたと言って、必ず解放者を送ってくださる、解放してくださるお方であられます。ほったらかしではありません。会見の天幕や神殿、そして今は聖霊の宮であるあなたの祈りを通して、私たち人間と出会ってくださる交わりの主であられます。この神様は雲の柱、火の柱で私はあると、そばにいてくださる臨在の主であり、今も私たちと共に世の終わりまでいつも一緒にいてくださるインマヌエルの主、臨在の主であられます。このお方は黙ってはおられません。私たちに語り続けておられます。言葉を通して慰めを、そして励ましを語り続けてくださっている神様であられます。罪を憎み、罪人に対して怒りを燃やされ、正しく裁かれる裁き主であられます。であるのに、その裁きからの逃れの道を自らが用意してくださった憐れみ深い神であります。あなたの罪の刑罰は死後永遠の滅びをもって支払われなければならなかったところ、その回収をご自分が命を落とし滅びることによってなされることでありましたが、 あなたの身代わりに動物の生贄を命じた主は、やがてご自分が人となってその怒りをなだめる生贄、供え物となってご自身を犠牲にし、死んで耳を揃えてあなたの今までとこれからの罪の負債のすべてを肩代わりしてくださった愛なるお方であります。このお方はよみがえられて、そして天に昇られた。私たちは今見てはいないけれども信じており、そして見たことはないけれども愛している。目に見えない霊であられるこの神様、今は天と呼ばれる私たちの見ることのできない世界で、私たちのために取りなしを今も続けていてくださっているお方。私たちクリスチャンはこのお方を信じているのであります。この目に見えない神様がなされた過去の出来事と現在も不思議なことを行ってくださっているということが真実であると信じているので、どうも多くの人たちとは違う決断をすることがあるのであります。では私たちはその霊であられる神様をどのようにして信じているのでしょうかと。クリスチャンでまだない方はもうとにかく教会に来ていただいて、私たちを見ていただけたら、礼拝を捧げていただければ、共に礼拝に来ていただければと思います。どうやってその見えない神様を信じているのか。だって見えないじゃないかと、だって触れないじゃないかと、分かったぞとあなたは言うかもしれません。何かあれだな、霊媒師みたいな霊感を使うんだな、それを持って神を知るんだな、それがキリスト教かと思われる方がもしかするとこれを聞いているかもしれませんが、そうではありません。霊であられる神様と私たちを結ぶのは、それは言葉です。神様と私たちをつなげるものは、その媒体は言葉であります。私たちは霊であられるこの神様が歴史と人を通して書かせた聖書の中にある言葉を神の言葉として受け取っているのであります。兄弟姉妹に関わらず、この声の届くところ、私は今日これを宣言しなくてはなりません。神は聖書を通して語られる。聖書は神の言葉であります。私たちは神様が私たちに語っておられるその聖書の言葉を受け取り、霊であられるこの神なるお方と結びつきを持つのであります。その言葉がどれだけ不思議な言葉であったとしても信じますし、そしてその言葉が、あるいは逆にどれだけあなたにとって物足りなく思えたとしても、自分の欲望をそこに付け加えていくようなことはしない。それが神を信じるということなのであります。人の言葉に価値がないとはもちろん言いません。人があなたにかけてくれる褒め言葉はあなたにやる気を与えますし、あなたにかけてくれる慰めの言葉はあなたの心を癒します。ですから人の言葉ももちろん大切だ、あなたが語る慰めや励ましももちろん大切だけれども、神の言葉がその上に来ます。あなたの言葉も私の言葉も、こうした人間が人間として発する言葉は長くは続かないけれども、草は枯れ花はしぼむ、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つからであります。だから兄弟姉妹、今日ぜひ覚えていただきたい、あなたに届けられた神の言葉なる聖書の御言葉をどうぞ大切にしてください。あなたが人から期待していた、あなたが悪くないんだよという言葉の代わりに、神の言葉を聞け、 神の言葉はこうだと言われる言葉に対して反発しないことです。言っている意味分かりますか？だってその聖書の言葉はあなたに届けられるようにそうして図られた計画された神の言葉だからであります。誰から届いてどんなふうに届いたとしても御言葉をへりくだって受け止めることです。その聖書の言葉をどれだけ不思議であっても受け止めていくのがクリスチャンであります。それでクリスチャンは祈って行きます。神よ、私の目を開いてください。私にあなたの御教えのうちにある不思議で素晴らしいことを見させてくださいと祈って行くのであります。あなたの御教えのうちなると書かれているこのあなたの御教えと訳されているヘブル語は本当はトーラーという言葉で、皆さんが持っている聖書の最初の五巻です。創出レビ民申命記、違う、創出レビ民、あ、違わない、創出レビ民申命記です。モーセ五章です。このモーセ五章のこと、詩編の作者にとっては書かれた神の言葉はモーセ五章です。トーラーですから、今の私たちでいうところの旧新約聖書のことです。その66巻の中にある不思議なことに目を留めさせてください、分からせてください、体験させてくださいと祈っていくのがクリスチャンであります。その中にある不思議なこと、苦しいこと、素晴らしいこと、ワンダフルなことを期待するのが私たちであります。ご期待ください。主は生きておられます。今年皆さんが本当に願いますことは、本当に皆さん一人一人、この一番教会に集われる全員が主は生きておられるって一年に一回でも言うことであります。あなたがこうしてくれたからこうなったよ、主は生きておられる、あなたが教えてくれた御言葉でこういうことが起きました、主は生きておられる、私は本当につらいところを今年通ったけれどもこういうことが起きました、よかったね、主は生きておられるということができますように。とはいえブレーキをかけさせてほしいと思います。暴走して事故を起こすことがないようにするのも私の与えられている職務の一つであります。期待することと追い求めることとは違います。期待することと追い求めることとは違います。私たちは印を追求するような信仰障害を送りません。印ばっかり追い求めて、次は何だと、この間あったのも面白かったけどもっと面白いのじゃないと満足しませんというようなおかしな信仰の生き方はいたしません。私たちは印を期待いたします。主は生きておられることを楽しみに待ち望みますが、それを追い求めていくこととはちょっと違うわけであります。印はあります。奇跡もあります。不思議はあります。なぜ我が名を問うのか、私の名は不思議というと言われたこのお方は、私たちの生涯に不思議な出来事を起こしてくださる、それは認めます。しかし追いかけない、ただ待ち望む、これが私たちの生き方であります。どうでしょうか、天に向かってそこに座しておられる全能の主、この方に向かって私はあなたを待っていますと祈るのが美しいクリスチャンの生涯であります。それをしてみたらいかがでしょうか。そして私たちが待ち望む神の出来事は、皆さん巨大な出来事であります。ものすごい大きな建物を距離3センチから見てもその大きさがわからないように、なんでこんな部品がついてるんだろうなんていうふうにして文句を言いたくなるがように、私たちは巨大な神様の出来事が起こることを期待 していきたいものであります。大事を、神に大事を期待せよ、大きなことを期待せよと教えてくださった一幕の群れの牧師先生いらっしゃいましたけれども、今もいらっしゃいますけど、聖書の中に書かれている事柄と同じこと、聖書の中に書かれていることと同じカテゴリーのこと、聖書の中に書かれていることと同じ種類の不思議なことが、しかし私たちの状況に合った違う現れで私たちの人生にも起こりうるということを私たちは期待していくのであります。兄弟姉妹、あなたの神様はあなたの脳みそサイズではありません。兄弟姉妹、あなたが人生をかけて使えると決めたあの偉大な神様はそんな小ささでいいんですかと問わせてください。主は偉大です。主は大いなるお方、素晴らしいお方であります。神様にとって不可能なことは一つもないわけでありますから。神学って言いますが、神学っていうのはビーチに海水浴に来た家族の母親のような存在だということがあります。そう言われたことがあります。そして礼拝における説教は運転を子供に教える父親に例えられることがあります。どういうことかっていうと、神学は子供がカルトや異端といった深みにまで行ってしまわないように、子供をあんまり遠くに行っちゃダメよと留めておく母親のような役割をいたします。説教っていうのは、子供に市街地での運転を教える父親だって言いましたけど、やってみろと、とりあえず一足に入れてみろと、でエンスト起こしても大丈夫、もう一回やってみろと、そしてどこまで走れるか挑戦してみろと、もっと遠くまで行ってみたらどうだというふうにして教える父親のような働きをします。ただこの教会は放っておくとどこまでも行ってしまいますのでですので、あまり遠くまで泳いでいかないようにとこれまでメッセージをしてまいりましたけれども、私の心は主イエス・キリストを信じることの不思議さをあなたの勝手な考えで値引きしてほしくないと思っています。癒しは起こりますし、経済的な助けも来ます。消防車に乗ってみたいと口にした10分後に息子は団地の出口の目の前に大した理由もなく止まっていた消防車に乗せていただいたことがあります。パンを買えばよかったと言っていた妻のもとに、私が陽子先生から、陽子先生が作ったパンを持って帰ってきたことがあります。つまらない話でしょうか。そうかもしれない。一体ちょっと真面目な方は、それが神の栄光に一体何の関係があるんですかっておっしゃるかもしれません。だとしても私には神様が生きておられることはもう明らかです。繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、主は私たち、そして皆さんによくしてくださっているのですから。今私3冊の伝記を同時に読むという、とても褒められたことではないことをしていますけれども、でもその証しや伝記を読みますと、神様に大事を期待して、大きなことを期待して驚くような体験を繰り返された先生方の証しがいっぱい含まれているわけなんですよね。でもし新学生の方で落ち込む方がいらっしゃったら、伝記を
図書館で借りてきて読むといいと思います。伝記ってクリスチャンの伝記です。ハドソン・テイラーもいいですし、いろんな先生方でそこにもしあれば、あ、あります、あります、宣教師の伝記入れておきましたから、どうぞ読んでいただいたら元気が出てくると思います。いっぱいに不思議な証が登場します。それを読むときに私たちは神信頼をしていいんだ、信仰を持って踏み出していいんだ、不思議なことが私たちの人生に起こることを期待していいんだと思わせていただけると思います。ただ繰り返します、私たちは印を追求する生き方はもちろんしない。それとともに兄弟姉妹、私が言ったそうした、あ、伝記読むんですね、わかりました言って、あるいは証し集読むんですね、わかりました言って、その伝記の中にある、あるいは証し集の中にある証しと同じ体験を追い求めていくのではないのであります。あの先生にこうしてくれたんだったら私もこうなるべきだという考え方ではなくて、だってそれってさ、だってそれって証し集の中にあることをあなたは期待してるわけですよね。私なんて説教してます今日、あなたの見教えのうちにあるくすしきことに目を留めさせた前でしょ。聖書の中にあることを私たちは期待していくのであります。先生方はそうされたんです。その、まあ、劣化はしないと思いますけれども、聖書、証、それをあなたの証にしてどうするんですかって話ですよ。聖書、あなたであります。それを受け取って御言葉を期待していくことであります。誰かの証や誰かの伝記の中にあるくすしいことに目を留めるのではなく、あなたの持っているあなたの聖書の中のくすしいこと、その中に目を留めさせていただくことです。旧約最初のモーセ五章だけではなく、詩歌や予言や新約聖書の福音書のイエス様、使徒の働きにおける働きに、使徒の働きにおける聖霊様、使徒からの手紙、聖書のすべてからくすしいことに目を留めて、その言葉を分からせていただき、その言葉を出来事になる言葉を体験していきたいと思います。今日日本に住む私たちが抱えているキリスト教世界の大きな問題ではないかもしれませんが、一つの問題と思っていることは、人が不思議なことを信じてしまうことではなくて逆だと思います。聖書を自分が理解して受け止めることができる小ささまでは信じますけど、それを超えるとおかしいなどと言い始めることが、このキリスト教会における問題だと思っています。聖書は書かれていることを超えないようにと教えてくれていますから、聖書に書かれていることを超えて好き勝手不思議なことを作り出して信じるのは良くないことです。それはダメです。しかし聖書の中にあることなら大事を期待せよ。聖書の中を思い切り信じること、大胆に神様を信じることであります。そしてその主の働きを憐れみによって受けたら、体験として記録して生涯忘れないことです。そして次の世代にお伝えしていくことです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムをはじめユダヤサマリアの全土および地の果てまで私の証人となりますというようにして、私はね、知ってるんだって。あなたに神学で勝つことできないかもしれない。あなたになんか頭でいいこと言ってあげられないかもしれない。あるいはあなたを私の言葉で慰めることはできないかもしれない。癒すことだってできないかもしれない。けれども私は神様が生きておられることは知ってる。そうした体験を持って生きていくことであります。主の不思議なくすしいお姿は聖書にあふれています。それに目を留めよう、それに目を留めていこうではありませんか。そして今日も昨日も今日も いつまでも変わらない主が同じように今日もあなたの人生に触れてくださることを信じていこうではありませんか。主は天地を創造されたのであります。最初の人間を作られたのは主です。あなたの中に魂を吹き入れたのはこの創造主であります。あなたをお作りになったこの方はあなたを愛しておられるあなたの解放者です。綱を解き放ってくださり、あなたを縛っているものがどんな霊であっても、あるいは欲望罪であったとしても、プチンプチンプチンプチンと切ってあなたをさあ飛んでいけと解放してくださるお方であります。主は会見してくださるお方です。一人ぼっちになってもあなたが目を閉じてひざまずきさえすれば、そこに主はおられます。そこがあなたの会見の天幕です。主はあなたと共にいてくださり、あなたの祈りに耳を傾けてくださる。それがどんなに自分勝手な祈りのように聞こえても、主よ寂しいんです、とっても寂しいんですと祈るときに、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますと声をかけてくださる主であります。その主は臨在をあらわにしてくださる方であります。燃える芝を持って、あるいは燃える火の柱、あるいは雲の柱を持ってあなたと共にいてくださる。荒野で寒さの中で火の柱となってくださった主は、民を温めてくださったように、あなたのこの凍えそうな時代の中であなたを温めるものが与えられているのであれば、それは主が与えてくださった御臨在の現れであります。そしてあなたの足の靴を脱げ、高ぶったらいかん、あなたが立っているところは聖なる地であると主はおっしゃってくださいます。主は罪に怒りを燃やされるお方、必ず刑罰を与えなくてはならない正義の主、裁き主であります。ですから主はご自身が人となられて、あなたの身代わりとなってあなたへの罪の刑罰をご自身がお受けになられたのであります。かつては子羊が、かつては動物が使われたが、今はイエス・キリストが信じられないほどの神の御怒りを一人で負われて、あなたへの裁きを完了させてくださって終わりにした。それはさっき最初の冒頭のところでお話しした主の姿であります。しかし聖書はそこでは終わらない。思い出してください。祈ることです。神様、私の目を開いてください。聖書を読むときに、そしてどうかそこに記されている苦しいことを思い切り信じることができるようにしてくださいと祈るのであります。聖書に預言者を養う主は出てくるのでしょうか。カラスを飛ばせて預言者を養った主の姿は出てくるのでしょうか。であるならば、今日も主にお仕えすると心に決めたものを主は見殺しにはなりません。必ず養ってくださる。私は義人が物を乞うのを今まで見たことがないとあなたは 歌わせてくださる。死にたくなった預言者を休ませて、食事と水を与え、二度も食べさせ、力をつけさせ、そして主の山へと登らせる主は出てくるのでしょうか。出てくるのであります。その預言者は人に脅迫されていたけれども、人の脅迫が気づいたらなかったことになっている。そうさせてくださった主のお姿は出てくるのでしょうか。兄弟姉妹、教えてください。シングルマザーを養う主の姿は第一列王記に出てくるのでしょうか。出てくるのでしょうか。母も娘も両方やもめとなってしまったその親子を経済的に養う主は出てくるのでしょうか。ルツ記の中に出てくるのでしょうか。そしてそのダビデ王の曽祖父母になるまで、そんな名誉までお与えになって祝された主は聖書の中に出てくるのでしょうか。主の山に備えありと歌わせた時に一体何が起きたんでしょうか。一晩でどんでん返しをなされた主、敗北が決定していたのに一晩にして勝利と変えられた主は列王記の中に出てくるのでしょうか。24時間でありえないほどの大恐慌を立て直された主は第二列王記の7章で出てくるのでしょうか。たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかというものはそれを味わうことができません。しかし主を私たちの目を開いて、
あなたの聖書の中の御言葉に気づかせてくださいと祈りましょう。不思議な御言葉を分からせてください。そこに記されているいくつもの素晴らしいことを私に見せてくださいと祈りたいと思います。その聖書の中を思い切り信じてください。あなたの神様をどうか思い切り信じてください。どうせ天国に行ったら主がおられることははっきりと分かるんだから、今しか思い切り信仰を使う機会はないと思って神様を思い切り信じて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにあるくすしいことに。天のお父様、あなたが偉大なお方であることを今日信じ受け入れます。そしてあなたが私たちの罪を許して天国に入れてくださる、地獄から天国に移してくださる方であることを信じて今日感謝をいたします。どうか神様、あなたが素晴らしいお力を持っておられる、生きておられる方であることは私たちは一場教会は絶対に忘れません。その通り聖書に書かれている通り受け止めてまいります。しかし主よ、どうか私たちがタガを外して思い上がってあなたの印ばかり追求して生きていくことがないように気をつけさせてください。ただ聖書に記されている御言葉を私たちの目を開いて気づかせてくださり、ああ主はこうしてくださるのかというその不思議な事柄に大胆になって待ち望むものとならせてください。主よ、私たちはあなたを待っています。お待ち申し上げております。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。